スガッツさん、
はい、こんにちは。
聞こえますか？スガッツさん、
聞こえますよ。
僕はトウモロコシの会会長の吉田です。
はい、変態映像を作ってます、スガッツです。
変な声作らなくてもいいですよ。
最近ね、やっと声が出るようになったんですよ。
あ、今まで出てなかったんですか？
いや、ほんと先週1週間ぐらい口の中に大量の口内炎ができて。
それはデリヘル嬢からもらった。
真っ先に、で、僕ね、それ思ったんですよ。真っ先に普通の男の人だったら性病を疑うんだろうなって思ったんですよ、
うん、
だけど僕はそういうことをしないので、その選択肢はないわけじゃないですか。
あ、そういうこと一切しないんですか？
しないですね。特定の人としか。
いや、でもその特定の人がどこで拾ってくるかわからないじゃないですか。
まあでもそこはまあね、除外して考えて、そういうことはない。
歯ブラシでも映りますからね。
ねえ、だから。
ヘルペスは。
なんかね、ちょっと1分で終わる話なんで、まずね、下にしこりができたんですよ。
舌がん疑いますね。
そう。で、まず真っ先に、僕病気をめったにしないんで、ここ3年ぐらい風邪もひいてなかったんで、やばいやつだと思って。そしたら次の日になったら、もう口の中はこんな辺だらけになってるんですよ。で、喋れない。喋ると痛いんですよ。
う
ん。で、まあ、ただ僕ね、基本的に無言でいることが多いんで、まあ、そんなそこは封じをしなかったんですけど、で、そこからね、やっと治ったんで、ちょっと声の配分が今日は、よく。
その、溜めてた分ね。
そうなんです、そうなんです。
今まで我慢していた分。
はい。
増禄の奇病みたいになった分。なんでしょうね。
でね、口をね、こうね、見してみって、岩さんに言われて、
はい、
で、こう、開けるじゃないですか。そしたらもう、ギャーって言われて、
もう、なんでしょうね、
真っ白になってるんですよ。
なんでしょうね。
あのね、まあ、一つ、あると
したら、変なもん食ったんでしょ。
いやいやいや。
なんか変な寿司屋とか行ったらしいじゃないですか。
そうなんですよ。
まあ、それは後で話してもらいますけど。またどうせあれでしょう、なんか有楽町のさ、じゃ神田のガード下にあるさ、
はいはい、
なんだっけ、ウルフ寿司だったっけ。あるよね、ボロボロの寿司屋。あるんですよ。あそことか行ったんでしょ。
で、まあ、ちょっともっと、全然いいとこ行ったんですけど、それが口に合わなかったか、
逆にね、高級すぎ
て。そうそう。かなと、まあ、
庶民の下に合わなかったのか。
すっかり良くなりました。
よかったです。
はい。
最近どうですか？
最近ですね、まあそうですね、それで一週間ぐらい、もう、うちから出ることが できなくて、でちょうどね、バイオハザード7を買ったんですよ。
うん、
で、知ってます？今回のやつ。
何が？システムがってこと？
ストーリーというか。
ああ、知らない。アンブレラ社は出てくるんじゃないですか。
まあ、ほとんど出てこないですよ。
え、もう出てこない？
今回は。
アンブレラ社。アーノルド・パーマーが出てくるんじゃん。
出てこないです、ね。
傘つながりで。
今回は、もう、もろ悪魔の生贄オマージュなんですよ。
え、じゃあ変な田舎の家に迷い込んじゃったら。
あ、そうです。ルイジアナ州の。
なんでいけないんですか、スケールが。
ものすごい小さくなってる。ものすごいスケールちっちゃくて。
先祖帰りみたいな感じ、
ね。そうですね。ワンのオマージュっぽくもあるんだけど、うん、要は狩猟の腹渡の食事のシーンとかあるじゃないですか。
うん、
あれをもろやってたりとか、で、こう、どんどんやっぱり、奇病がこう、なんかなっていくんですよ。
仲間たちでも？
仲間たちというか、まあ、キチガイ家族みたいなのがいるんですけど、うん、そいつらがどんどんおかしくなっていくんですよね。
うん、
でね、僕、そんな状態じゃないですか。その口の中が。で、今回主観視点なんですよ、完全に。
はい。
だから、ゲームやりたくてしょうがないんだけど、やるとなんか笑えないんですよね。
身につまされる
んだ。そう、そんな感じで、うん、なんか僕もこう、T ウイルスみたいなのに感染してんじゃないかっていうふうに思って、
うん
うん、ずっと寝てましたね、最近はね。
あ、ゲームすらやってない。
ゲームすらやってなかったですね。
まあ別に家に閉じこもってゲームしてるだけだったら、普段と変わらないですからね。
そう、まあ、あとね、やっぱウサギが飼ってるんですけど、
は
あ、ウサギから何か感染したかなとかね、
うんうん、
いろんなこと考えましたよね。
ウサギインフルエンザ、
そう、ウサインフルエンザか、はい、もしくはウーパールーパーも飼ってるんで、ーウーパーインフルエンザかなって。
てか俺がやばいじゃん、今こうやって唾飛ばしながら一緒にラジオやって
る。もうね、治ってずいぶんあれなんで、うん、大丈夫です。はい。そんな感じでした。
で、ゲームは何にもやってなかったんですか？
ゲームでもね、その後治った後に、まあ、今のところ4周してますね。
セブンを。バイオハザード7を。
4時間以内にクリアすると強い 丸ノコってアイテムが生まれたりするんで。
丸ノコが強いんだ。
丸ノコ最強なんですよ。
丸ノコってなんどういうノコギリだったっけ。
普通にこういうあのでっかい円形の、
あ、木を切るようなやつ、
ね、そうです、あれが最強なんですけど。
なんで
だ、接近戦だともうそれでどんどんこう、
あれだって2人ぐらいいないと使えないやつや
いや、なんか持てるんですよ。でそれをその得たりして、まあ、今4周して
ます。よかったですね、
はい
他になんかゲームやってるって言ったじゃないですか、さっき。
あ、そうなんですよ。あのね、ゲームね、これはあの、携帯のね、うん、ソシャゲ的なやつなんですけど、
うん、
あのね、これ会長ご存知だと思うんですけど、ムーがね、
うん、
ムーって、
月刊ムーが。
会長も書かれてる雑誌の、アプリがあるんですよ。
なんか出してましたね。
はい。
なんか変な、僕やってないんですけど、一切。
あ、そうなんですか。
どういうシステムなんですか、
それ。ガチャガチャ、ありますよね。まあ、水晶玉みたいのを回すと、うん、オーブっていうのが出てきて、
うん、
それをこう割ると、ムーカードが出てくるんですよ。
まあ、ガチャガチャですよね。
まあ、まさに。そうですね。
で、なんか、パズルで戦うわけ、うん、
全然戦わないです。ただ、そのカードを集めてください。
え、ガチャガチャだけってこと？
だけですね。
もう、お金くださいって言ってるようなもんじゃん。もう、パズルすらないじゃん。
でね、課金はね、一応300いくらで課金があるんですけど、
ああ
それすると、その、広告が出なくなって、
はい、
あと、なんか、細かい説明みたいなの見るのに、普通のバージョンだと、他のゲームの動画の宣伝を見なきゃいけないんですよ。それが見なくて済むようになる。
あ、じゃあもう、それだけなんだ。うん、
それだけですね。
S 級を引くためには、とか、そういうわけじゃない。
そういうのはないですね。ちなみに、僕ね、S 級まだ引いてないんですけど、
うん、
お菊く人形が S 級みたいですね。
どういう基準なんですか？
わかんない。
例えば、じゃあどういうのがあるの？じゃあそのガチャの中には。カードの中には。
そうですね。ちなみに、ですね、いろいろあるんですけれども、伝説の楽園に通じる神殿、ポタラ級。
もう、ってか別に、ポタラ級自体はあるじゃないですか、普通にチベットに。
え、それが不思議なものとか、はい、なんか。
あ、まあね、うん。まあまあまあ、一応ね。
うん。
あ、これは星一つってことは、普通ぐらい
と、ね。ポタラ級出まくりますよ。
ポタラ級ばっか出るんだ。
ガチャガチャ引いてると、ポタラ級が出たりとか、
うん、
カッパのミイラみたいのが出たりとか、はい
はい。あ、これ結構すごいじゃん。
どれですか？
星四つ。災いをもたらす呪いの石。スコットランドの呪いの石。
はい、ご存知ですか、これ。
なんとなく。うん。エヴァのエクトプラズムのやつも。
はい。
これ星一つですね。
これ、
基準がどうなって
るエクトプラズム結構よく出るんですよ。
はい。
で、なんか、すでに持っているカードだ、みたいに出て。
うん。
うん。ニューネッシーとかもありますよ。
それは星いくつですか？
星4つぐらいじゃない
ですか、ね。でも、カッパドキアは星2つですね。なんか、納得いかないですね。
そうなんですよ。
うん。天才、レオナルド・ダ・ヴィンチ、星4つ。僕も、ムーで連載してる作、うん、ね。まあ、スタッフというか仲間ですけど、
はいはい、
これ何が面白いんですか？
なんかね、ロマンというか、で、これあれなんですよ。時間がガチャガチャ引くのに、
うん、
次のガチャガチャ引くのに5分かかったりとかするんですよ。
まあ、普通そういう感じですよね。うん、
だからね、課金するとそれがないのかな。ずっと引き続けられる。
いや、でもそれはそれで、面白くないんじゃないのかな、
うん。
うん。これあるじゃないですか、偽動画の。
はい。
ポルトガルの幽霊ヒッチハイカーっての有名な
YouTube
のね、
はいはい、
明らかにやらせの、
うん、
でもこれ星一つですね。
やっぱりまあちょっと信憑性の面からですかね。これあれですよ、ちなみに首相官邸、
首相官邸ね、226事件の将校の幽霊が出るという、
はい、うん、あれもありましたよ。
それ星いくつですか？
星二つじゃなかったですか、ね、
ああ、うん。ジョン・タイターも星一つですね。
ジョン・タイターありますね。はい。
でも星一つですね。うん、まあ、逆にそうか、星一つのはよく出るから、そこにメジャーどころ。
まあ、そうなんですかね。うん。
うん、
何でしたっけ、ほら、コナン・ドイルとかも研究したの、妖精のやつ。
はい、妖精写真ね。う
ん、あれとかも、なんかあるみたいですね。
いつか弾きたいと。
うん。で、僕、これ、ツイッターで 2回ぐらい、これやってるみたいに。したんですけど、うん、まあ、こんな僕でもね、どんなこと書いても大体1とか2ぐらいいいねがつくんですけど、
うん、
誰も無反応でした
。ムー編集部からも。
からも、ね、それちょっと期待したんですよ。はい、誰も無反応でしたね。
そうか。まあ、 多分僕の担当の人は結構関わってると思うんですけど、望月さんが。
はい。
うん、
でもなんかね、結構評判いいみたいですよ。
まあでもうちらの周りは特殊ですからね、普通と思ってるかもしれないけど。だいぶや、ね、まあ全然一般じゃないですからね、それが。
うん、まあでもね、そんなことを、そう、これだからその体調悪い時に救われたんですよ。このバイオほど身につまされないじゃないですか。
まあロマンですからね。
そうですね。だからとても良かったですね。ただ正直それ以来あんまりガチャ引いてない。
あ、回復してもうバイオバイオ、はい、バイオ4週。
そうですね。そうですね。
5週。
はい。そんな毎日を送っております。
冴えないですね。まあ僕もそんなに冴えないですけど。
はい。
まあ東西オカルト自慢この前ねイベント。
お疲れ様でした。はい。
来ていただいた方、来ていただいた少数の方々ありがとうございます。やっぱり ね、大阪の人は来ないですね。
あ、え、だって大阪でやったんでしょ。
そうですよ。
なんでその地元民。
なんかね、だいたい打ち上げに残った人とかに、はい、ロフトプラスワンの中で打ち上げやったんですね。
うん、
20人ぐらいは残ったのかな、
はい。
どっから来ましたって聞いてみたら、うん、山梨県、神奈川県、
うん、
あと多いのは名古屋。
ああ、そうなんですか。
京都もいたかな。
はい、
ただまあ、山梨、うん、関東のが多かったかな。
山梨の人が、そんな、あれですか、こう、なんか、文化的なレベルの高い。レベル
ね。わざわざ山を越えて、
ね、
何日かかかるでしょ、だってあれ。
徒歩、うん。
ロバとかいれば、まあ、いいでしょうけど、
はい、
あんなね、白市とか言ってる人でしょ。これ白市。
僕昨日行ってきたんですよ、山梨。
やっぱ市って言ってるでしょ。
行ってました、行ってました。はい。
公衆弁ね。
はい。
広江市。でも最近みんな使ってるよね。ね、何々市。
寄ってき市とかね。
結構。でもそういう使い方じゃないよね。最近の若者の言葉と、うん。それ、ちゃんとやれし、とか、
う
ん。
ね、ちょっとその市とは違うけど、うん、若い州のこと、山梨県だと若い市って言うんですよ。
東北でも言いますよね。
で、それ結構ここら辺でも最近使ってますよね。
あ、それは。いやいや、俺は、だから。
パチンコの人だけかな。
あ、ちょっと
ヤンキー言語的な感じで。
でも、何々白市の、その、うん、あれは上司なんて言えばいいんだ女子というか、
はいはいはい、
女子じゃないんだけどね。なんか、
白よみたいな感じ。
強調を、うん、だから設備語、
うんうん。
強調する設備語ですよね。
はいはい。
をよく最近使うじゃないですか。
使いますよね。
ね、若者。
うんうん、
あれでも公衆伝でしょ。
まあ、もろそうです。
うん、市が好きなんだね。やっぱ山梨の人って。
そうですね。あれでもね、
かつまあちょっとアウトロー的な、あれですもんね。うん、その、ちょっと柄の悪い言葉ですよね。その市、何市、うん、白市とかも。
あれだから僕がずっといた川口湖とかだと逆にあの言葉使わないんですよ。
ああ、甲州じゃない
か。あれズラになるんですよ。
ああ、そうだね。ズラになりますね。うん、僕も、樹海の方とかはズラって。
そうですよ、ね。
確かにね、うん、あ、本当言うんだと思いました。取材した時。
はい。だからね。
樹海荘のご主人がズラって言ってました。
あ、はい、はい。あの人有名ですよ、
ね。はい。
うん。そうですか。じゃあ、山梨とかからも来て、で、
その人はでも全然、うん、あ、でもね、山形出身の山梨県民なんで。
あ、そうなんですね。うん。
うん、
あと、なんか愛知がやっぱり多い印象すごいありますけどね。
愛知の人はちゃんと来てくれますね。
うん。うん、近いのかな？
近かねえな。
近くないですよね、全然、ね。
まあ、とはいえ3時間もかかんないのかな。
あ、
普通の新幹線じゃなくても。
うん。で、何、そのイベントでしか話せないような話を。
もちろん。話したのに全然来ねえから、うん、まあ、90何人ぐらい？
はい。
客。
あ、でも、すごいじゃないですか。
全然ダメし。
その使い方ちょっと間違ってると思うんです
けど。全然ダメし。
全然ダメじゃんねって山梨の人は言いますよ。ああ。
いや、もうだって、満杯じゃない。即満杯にならないっていう。
うん、
僕もちょっと最近売れたかなって、ちょっと満身がありましたけど、
はいはい、
全然ダメですね。
ちなみに、でも売れてると思いますよ。パチンコの人知ってましたよ。吉田さんのこと。
嬉しくないし。
クレイジージャーニーマジ怖かったっす。って言ってましたよ。
隠れキリシタンの会が
多分それだと思います。はい。
まあ、あとは、まあ、あれも怖いよね。カドタイナリとかも。
カドタイナリじゃないと思う。多分隠れキリシタンの話をその人は、福岡の人なんですけど。
ああ、そっかそっか。ちょっとね、近いっちゃ近いですからね。うん、そうそう、 まあ、あれも今ね、あれに出てた村上さん、
はい、
あの、あんまり隠さない方の人のリーダーも今売れてますよ、
うん、
僕以上に。沈黙あるじゃないですか、映画の。
はいはいはい。
ザ・サイレンス、うん、マーティン・スコセッシの、うん、舞台挨拶が出てるみたいです
ね。なんでですか。すごいですね。まあまあね、隠れキリシタンのね話ですね。
元々沈黙は遠藤周作が、うん、あの村上さんのお父さんとかにいろいろ話聞いて、はい、取材したんですよ、書く前に。
へー。
で、何回も通ったって。確かに、うん、僕、まあ、村上さんとは何年も前から何回もお話聞かせてもらってるんですけど、
はい
はい、初めて会った時もそれ言ってましたね。黒崎に何回も通って、初めは追い返したんだけど、
はい、
もう何回も何回も来て話聞かせてくれって言うから、うん、まあ本当は教えちゃいけない、
はい、
お父さんの代の時はね、まだもっと隠す方に傾ってましたから、
うんうん、
でもまあ多少教えてっていう。あ、
そうなんですね。へ
え。だからまあもちろんそのつながりがないわけじゃなくて、なんでいきなり村上さんがっていうわけではないんですけど、うん、
でもすごいですね。で
普通にスコセッシと一緒に舞台挨拶してたみたいですよ隠れてねえし、
あ、すごいな、
全然隠れてないし
へ
え。まあ、まあまあ隠さない方の人ですからね、うん、村上さんはね。三つにだから全然何の矛盾もないんですけど、はい、
あ、そうだったんですね。
でもよかったですよ、その前で。その後だったらさ僕がなんか後追いみたいになるじゃない
ですか。そうですね、
そうですね。昔から取材してたのに、
うんうん、
へー。クレイジージャーニーその前でよかったですよ。危なかったですよ本当スコセッシムとかは本当ね、油断も隙もあったもんじゃないですか。沈黙とかいきなり作って。
ね、いきなりあれどういう経緯でね、撮ろうと
したんですか、ね、昔からね、あの、撮る撮るとは言ってた
んです。あ、そうなんですか。
まあ、だってあの人カトリックのね、
はいはい、
元々、あれにはなってないのかな、なったのかなってないのかわかんないですけど、うん、司祭には。
はい。
まあ、もともとその人ですから。
あ、そうなんです
か。それやめて映画の道に進んだ人ですから。
うん、へぇ。
キリスト教系の映画はね、たくさん。大体キリスト教に、テーマが、裏テーマがありますからね。
あ、
カトリックの。
あ、まあ言われてみればそうかな。
まあクレイジージャーニー効果じゃないですか
そういうことにね。
めっちゃ怖えって、はい、怖えしと思って撮りてとなったんじゃないですか。
わかりました。あれですか、じゃあそれだけどイベントはそのでも90人ってすごいですけどね。
いやいや全然全然ですよやばいやばい。まあ、大阪の奴らが来ればね、満杯にはなったんでしょうけど。
まあでも次はね、もう、でも、なんかその話は聞きたいですけどね、このイベントの話はね。だから。
イベントではできるからね。うんうん、だからもったいないですよ、あんな少人数の、なんか、田舎の人たちにしかね、聞かせないのは。じゃ東京でもね、やった方がいいんじゃないですか。はい、だからなんかね、はい、同じぐらいのネタをやってもいいんじゃないですかね。
そうですね。うん。
うん、もったいないですよ。
うん、
だから。こっちでもやってもね、
はい、
阿佐ヶ谷とかで、
うん、またやってください。
また、まあ、名古屋の人ばっかりになるんでしょうけど、はい、あの、あたち何なんでしょうね。名古屋の人よく来るんですよ。
そう、あの、何なんですかねっていう人っていますよね。
まあ、僕たちが口が裂けても言ってはいけないとは思うんですけど、いますね。
うん、ちょっとそのお寿司の話してい
いですか。あ、お寿司の話。
うん、あの、じゃあちょっとその話させてもらうんですけど、うん、あのほらこのラジオでも前お話ししたあのちょっとやばいなと思っていたら国の中枢にいた人だったって話をしたと思う。
まあ料亭でおごってもらったんだよね。
そうです、
ね、神楽坂の、
はい、あの僕が蝶ネクタイをして、
はい、
道家みたいな格好で行った
チャーリー浜みたいな格好で神楽坂で行った。だから菅田さんのお客さんですよね、
う
ん、
そうですね。
あの変態映像の方の、
うん、まあ、正確に言うとお客さんではないです。あのその人のお母さんがお客さんです
。あ、そうそうそう、
うん。
結構長い話だからね。過去放送を参照してもらうと、なかなか面白いエピソードですけど。
で、今回、またお寿司を食べに行きましょうって。
うん、
前回の終わりに
言ってたよね。
そう、言われてて、うん、まあ、それが年明けに行ったんですよね。
うん、
そしたら、今度は普通の格好でいいですって言われて。
はい。
で、浅草のね、とあるお寿司屋さんに行ったんですよ。
どこだろう。え、店の名前は出しちゃダメですかね。
店の名前はちょっとあれだと思うんですけど、
はい、
だけど、
どこだろう。桜町くんだったら多分知ってるな。
あ、本当ですか。
あいつ、桜町くんは、塚さんご存知、はいはい、存在ご存知ですね、
はい。
まあ、リスナーも、ヘビーリスナーだったら知ってると思いますけど、たまに名前が入ってくる、まあはい、ゲスラ町こと、
うん、
桜町ね。
はい。
この前、二人でちょっとだけ飲んだんですけど、
はい、
もうね、言ってましたよ。
うん、
いや、僕ね、まあ、30代では負けると思いますけど、うん、20代限定で言えば日本で一番寿司食ってますよ 怖っ。あいつ怖えんだよ、なんか。
あ、そんななんですか。
うん。月20万使ってるとか。
でも。
あいつ怖えんだ。でも、しかも、何やってるかわかります？
わかんないです。
アルバイト。
え？
アルバイトって、かたくなにアルバイトだって。バイトで忙しい。
だって、それで20万月使うと他に使えないじゃんね。てか、20万以上稼げ
ないじゃん。いやいやいやいやいやいや。いやいや、そりゃそうですよ。菅田さん、舐めちゃいけないですよ。そんな、うちらにとっての2万ぐらいじゃないですか。知らないよ。別に俺も、もう、9歳ぐらい年下のやつに、年収なんか聞けないから。
でもすごいね。
怖えんだよ。だからそのコリドー街っていう有楽町のね、
はいはい、
あっちナンパのメッカって今なってるんですよ。
あ、そうなんですか。
今結構ナンパが盛んみたいな。
有楽町？
有楽町の方。
はいはい、
あの港区女子とか、ね、あいつら来んだよ。あの東京カレンダーとかでさ、
港
区女子、ね、とかがおごってもらいに来る。まあちょっとそのレポートは、
はい、
今にさんの回でやろうかな。
あ、楽しみにしてます。
はい。はい、あの、下水、下水町の話。
はいはい。
今にさんはまあ、あの共通の知り合いですから。
え、じゃあその人だったらもしかしたら
多分、じゃあちょっと桜町君に、ね、聞いてみるわ。
じゃあ後で言いますんで、
はい、
あのそれでね、そこに、まあ、今度普通の格好でいいですよってこう言われて行った
んです。もう懲りたんでしょうね。
で僕あの嫁さんと行ったんですよ。
あ、そうですか。
うん、あのどうぞ貴兄のご夫妻もご一緒にどうぞ。
なんでその嫌な言い方。あ、奇形じゃなくてね。
違う。はい。
たっとぶ兄の、ね。
そうです。そうです。
いきなり失礼なやつだなと思ったんですけど。
いや、まあまあ、失礼な人には変わらないんですけど。で、あの、一緒に行ったんですよ。
はい。
そしたら、まあ、あの、結構ね、普通の寿司屋なんですよ。見た目。
はぁ。
あの、
もう、ど根性ガエルに出てくるような。
まあ、まさにね、そういう感じなんですよね。特に入り口なんかは、うん、全然雑居ビルの1階みたいな、まあ、雑居でもないですけどね、うん、でこう角なん、あの角っていうか狭い路地の一つの一角なんですよ、
うんうんうん、
あれと思って、あ、こういうとこなんだと思って、でこう入るじゃないですか、うん、そしたら、ね、結構中はねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。
まあね、うん、寿司屋さん僕は入ったことないですけど、はい、そういう寿司屋には
あ
清潔じゃなきゃ、
うん、
ですもんね。
で清潔で、しかも僕はそういうところに行き慣れてないんで、
うん、
もうちょっと場に圧倒されるんですよね。この
白木の
こう、そう、まさにそういう感じで、
はい、
でしかも僕たちが行った時にその人はもう飲んでるんですけれども、はい、その僕たち以外にちょっとね政治家っぽい感じのお父さんと、
うん、
多分嫁じゃないなんか女の人、
うん、
と中学生ぐらいの学ラン着た子供が3人で食べてるんですよ、
うん、娘さんでもないってことね、女の人は。
で話をなんかこうちょっと聞いていくと、うん、どうやらその男性が気に入ってるお店のママみたいなんですよ、
うん、なるほど。
でそれの息子みたいなんですよ。
なるほど。
でこのでなんかその息子さんが今度このその男性のおかげで海外に留学できるよと。
はい、
それのお祝いとして今回寿司を食べに来てるこのみたいな、なんかそういう世界が
怖いですね、
繰り広げられてるんですよ。
怖いですね。
でどう見てもその学ラン着てるやつはずっとねなんかアイマスみたいなやってるんですよ、携帯で寿司食いながら。
ちょっとした反抗なんですかね。
いや、そうでしょうね。それもあるし、まあ、本当にコミュ障っぽい子なんですよ、
う
ん、
まあ、そういう子を、ね、うん、留学とかさせるっていうのはよくね。で高岡君とかもそうでしょ。
あ、そうなんですか。
そういう感じでしょって。
あ、だからなんかその男性がねこう、うん、ほらなお前なんとかも海外に行ったらちょっとはこうなんかないろんなバスケットボールとかやるんだろうみたいなことを言うと、
うん、
僕はハンバーガーばっかり食べたりしてとか言ってなんかこうちょっとね対応がおかしいんですよ。
まあまあまあ、ちょっと面白いけどね。
で、そうすると、その、男性が、そっか、ハンバーガーか、ギャーみたいな感じで、笑って、みたいな、そんな感じ。
うん。
の、そういうお客さんがいたりとかして、で、こうね、行くと、その白木のところで、なんかね、いつまで経っても出てこないんですよ。
うん。
なんかこう、カウンターの前に、
誰が出てこないの？
いや、あの、食べ物が出てこないです。
ああ。
カウンターの前に、こう、屋久杉のなんか、こう、なんていうんですか、あの、まな板みたいなの置いてあるんですけど。
屋久板のまな板ってダメでしょ。
屋久杉なんかよくわかんない。
胃腸じゃないですかね。
いや、なんかね、そこもこだわってるって言ってました。
まな板で一番いいのは胃腸って言いますけど。
あ、そうなんですか。
はい。
で、なんかそれで。
まあ、屋久杉っぽいじゃないですか、古代の木ですから。
なんかそんな感じのなんです
よ。はい。
で、なんかね、いつまで経っても出てこなくて、徐々に出てくるんですよね。
うん、うん。
うん、で、なんかね、やっぱうまかったです。
まな板より下駄の話してんでしょ。
いや。
まな板なの。
なんか変な、うん。よくわかんない。
え、だから、その包丁で切るためのまな板じゃなくて、う
ん、じゃないです、
カウンターの上にお寿司を乗せるための下駄でしょ。
そう、下駄ですね。
下駄って言うんですよ。下駄って、あの、履く下駄じゃないですよ。
はい、はい。
お寿司用語で下駄っていう。
はいはい、でね、そこで。
まな板だと思ってたんだ。あ、まな板じゃないんだ。なの、俺。
あのね、僕ね、ほんと知らないんですよ、
うん。
で、なんかね、この、でもやっぱ話とかうまいんですよね。
あの、そういうところの大将はね、うん、そう言いますよね。
あの、自分。
出過ぎもせず。
そう、ほんとそうなんですよ。あのよくほらお店さ、僕たちが行くようなお店だと、
うん、
ね、女の子と二人で話しちゃうのに余計な話してくるような店主とかいるじゃないですか、
うん、俺昨日連れてきたこと違うね、
そういうこと言うやつとかいるじゃないですか、
実感がこもってますね。
あとね、なんか俺のとこさんなら昨日来てたよみたいなさ、
うんうん、
言われたくないようなこと言ったりとか、うん、もう決してね、そういった
やつ、今度日曜一緒に釣り行こうよ。
ね、そういうのとかさ、うん、そうじゃなくて本当にね、話は面白かったですね。で、あの、うん、あれも美味しかったです、あのお寿司も。なんかね、あの、すじこじゃない、なんかね、イクラか。
はい、ちょっと待ってくださいよ。
イクラを出す
と豚に真珠ってこのことだよ、ね。
イクラを出すときに、
はい、
一瞬大葉を向こうつけるんですよ、
はい、
プッとこう一回巻いて、
はい、
でこう出してくるんですけど、
大葉を取って、
うん、そんなの意味ないじゃないですか、多分科学的には。
多少の香りはつくんじゃないですか、ま
あ、でもその程度じゃないですか、うん、でね、なんかそういう感じとか、
ね、一手間ね、江戸前の寿司ですからね、
うん、そうですね。で、
あの田舎の新鮮さだけが取り柄の、うん、なんかネタもシャリも大きい田舎で食う寿司とは違いますよね、
うん、違う、あの違いましたね。でこうね、なんかあの熟成させたなんかネタ、
うんうん、
になんかどうのこうのみたいな話。
そうですね、一手間は必ずかけますね、う
ん、してましたけどね、でね、それ楽しかったんですけど、その国の中枢の人がですよ、
うん、
もうね、散々そこでいちびるんですよ、こうなん
か、ね、そんな素敵な空間で、
あの、そうなんですよ。でね、多分僕が思うに、
はい、
そこにそんな別に顔が覚えられるほどの常連じゃないと思うんですよ、
うん、
だけど、おーみたいな感じで。
マウンティングとしてね。
うん、
こっちへのマウンティングとして、常連ですよ、
うん、みたいな。そうそうそう。でね、だけどなんか話がそのお店の人とも噛み合ってない感じ。
うん、
とかね、すごい、あの、あれで、
うん。
で、こうね、だんだん飲みながら話していくとね、メガネの話になってくるんですよね。
はい。
うん、で、僕あの、奥さんがメガネかけてるんで、
はい、
やっぱね、結構聞いてくるんですよ。
いくつ
結構暑いですよね、
うん、まあまあまあそれぐらいは
外すと見えないでしょ、
うん、
まあ、外すと結構何センチぐらいまで近づけないとダメ、
うん、
ダメとか、
うん、
なんかこの見えないとお寿司美味しくないね、外してみてみたいな、なんかだんだん僕ね、あの自分のその新婚の人がレイプされてる気になってきて、
まあだからこれは普通の人にとっては別に、うん、はだからって感じでしょうけど、
うんうんうん、
あなた方の業界の人にとってみたら、おっぱ大きいねいくつとか、
そうそうそうそう、
ちょっと触っていいとか、
うん
うん、乳首周りでいいから、乳首は触らないから、ちょっと人差し指でとか、
うん、
言ってるのと同じことですからね。
そうですね。でね、そんな感じで、嫌だなと思いながら、
うん、
こう食べていたんですけど、うん、でね、まあお寿司だけで帰ろうと思ったら、ちょっともう一軒寄っていきましょうって言われて、
うんうん、
やっぱ浅草にあるね、なんか古いバーに連れて行ったんですよ。
はいはいはい。
うん、
はい、
で、そこでもね、散々そういう話されて、
うん、
ただやっぱし、まあ、ガチでそういう、多分いいとこばっか行ってる人だから、
うん、
頼むものは本当すごいんですよね。
ちゃんとしたもの、だから、成金っぽくない、
うん、
ちゃんと
してるんで、ね。そう、僕たちとか、成金の人とかが、知ってる金持ち感ってあるじゃないですか。
はい。
なんか、お酒、ね、こう、マッカランとかさ。なんかそれありがちな、
ありがちなね、
うん、
腰の金梅とか
腰の
金梅ね、
とかそういうありがちな お金持ち感じゃなくて、はい、わけわかんない酒頼んだりするんですよ、
はい、
なんとかの何年ものある、
うん、だからうちらとかねポルシェとかが金持ちだと思ってるよね、う
ん、多分そこじゃないですよ ね、
マイバッハとか
マイバッハですよねそう
大人になってくるとだんだん分かってくるんだけどね。
そう。だからそんな感じで、うん、だったんですよ。
はい、
うん。でね、まあいい思いをしたんですけど、うん、今回ね。
ちょっと待って、バーで、その前にさ、バーで、いいものを頼むってどういうのが出てくるの？
何がですか？
いいものを頼むって。
いや、だから変なね、変なお酒頼むんですよ。
もう、銘柄も覚えてないんだ。分かんないから。
ね、僕は、分かんないかったんで、なんか、おすすめみたいな言ったら勝手に出てきたんですけど、うん、それでも4000取られたんですよ。
一グラス？
一グラス。
はあ、それも、で、そんな、なのに名前覚えてないんだ。
覚えてないですね。
だからね、やっぱり店に切らないとダメですよね。グルメになるには。
で、僕の。
店に切らないと何にもね、身にならないですからね。
だって、カクテルで僕の嫁さんも4000ぐらい取られてました。
うん。
なんかでもね、それもね、飲んだことない味しました、なんか。
あ、ちょっと飲まして、飲ましてもらったの？
ちょっと飲まして
もらった。貧乏ちいことです。そんな。
なんかナッツっぽいんですよ。
もっと TPO ってのがあるんだからさ、そこではそういう振る舞いしちゃダメでしょ？
でもね、そんな感じでしたね。うん、
はい。
はい。で、ただね、今回ね、
はい、
全部割り勘だったんですよ。
おいマジで
びっくりしました。
腰が震えますね。
まあ、変な話、はい、お寿司は1人3万ですよ。
はい。
で、僕2人で来てるじゃないですか。
はい、
6万ですよね。
このラジオ聞いてんじゃないの？
いやいや、聞いてないですね。
いやいや、だから聞いてて、割り勘どうのこうのって前も話したじゃないですか。うん、割り勘だったらやばいねって。
びっくりしました。俺、パチンコ何回やればいいんだろうってすごい考えました。
そういう単位になってんだね。
そうだって、お金の単位。12時間で1万円もらえるんで。
はい72時間。
そうですよ。そうですよ、うん。世界一つまんないドキュメント72時間。
そうね。延々。まあ、たまにちょっとね、LINE で喧嘩とかがあったりするけど、うち子同士で。
そうですね。だからね、本当に、ね。ちょ
っとでもそれマジで？
マジでマジで。びっくりしました。
でもバーも？
バーもです。
でもそれでさ、寿司屋払わされた時点で、うん、まあ断れないか。
いや、まあね、変な話、うん、最悪の事態を想定して、一応お金は持ってきてたんですよ。
はい。
だから別にあたふたはしないああみたいな感じで、
うん、まあねちょっとそれはできないですもんねさすがにね、
うん、だったんですけど、うんうん、だってプレステ4とかよりも高いんですよ。
酒は飲んだんですか？
酒はね僕はその1杯しか飲まなかったです。
お寿司屋さんでは？
お寿司屋さんでは飲みましたね。2杯ぐらい日本酒。
ああ、じゃあ桜町くんだったら、うんうん、あじゃあまあ高くない方じゃないですかっていうレベルですね。あいつだって、うん、いや、だって寿司なんか全然、いいとこ行ってんねんって言ったら、いや、全然、そのコリドー街のあたりにあるとかも、あ、ことか美味しいですよ、みたいな。
うん、
でも俺じゃ行けないよ、みたいな。うん、言ったら、いや、でも全然高くないです。だって、酒飲まなきゃ2万で済みますから。
そうなんですよ、だから。
ぶん殴ってやろうかと思ったけどね。後ろから頭、パ
ッ。そうですね、だから。でもね、僕ね、思いましたけど、はい、僕、ただね、僕の実家っていうのが結構そういう美食家のうちなんで、
はい、
逆にものすごいちっちゃい時いいもの食ってるんですよ、
はい、
で大学生ぐらいになった時に初めて僕牛丼食べたんですよ、
うん、
そしたらこんなうまいものがあるんだと思って、
うんうんうん、
それ以来そういうものしか食わなくなってるんですよ。
牛丼大好きだもんねあなたね。
そうなんですよ。それ以来そういう、
そうだから段階を踏まないとね
しか食べないん
ですよ、やっぱり今小さい頃
うん、
美食鍛えておくのはもしかしたら大事かもしれないですけども、うん、とはいえ段階をやっぱり踏まないとありがたみがわからないですからね。
そうですね。
どういう仕事をしているのかとかも、
うんうん、
あと自分で料理とかね、うん、何年もやらないとわかんないところありますからね、
う
ん
う
ん、
だからね僕そのやっぱああいうのは本当よく言うけど、
うん、
雰囲気込みでのうまさですよねきっとね。
もちろんもちろん、うん、それは空間代が3分の2、4分の3ぐらいですよ、
うんうん、ね、そんなことを、う
ん、もちろん牛丼とは全然ね、牛丼も美味しいけど、うん、その、うん、でも僕ね、アクション B 級アクション映画も面白いし、うん、芸術的なね、うん、映画も面白いです。
僕面白さの質が、僕同じ大将が、
うん、
なんかコンビニとかで買ってきたお弁当を、お弁当っていうかお寿司を、
うん、
これこうやってこだわって作ってるんですよって出したら、うん、きっともっと美味しく感じると思うんですよ。
いやもちろんそうでしょうけど。そうね。芸能人格付けランキングみたいな番組出たらもう絶対一問も正解できない。
僕はそうです、
ね、っていう感じです、ね、うんうん、よっぽどいいもの食ってきたのにね、うん、小さい頃。
そうですね、僕、うん、うん、そうですね。
しかし割り勘はきついですね。
もうね、ほんとね、震えましたよね。
やっぱりちょっとずれてるんでしょうね、
うん、
感覚が。
でね、まあ、それ以来毎日メール来るんですよ、
はい、
で今度はここに行きましょうか、そこに行きましょうか、はい、小川県って知ってます？
ああ、養殖、
ね、養殖のやつね。
それはそんな高くないでしょ
う。うん、まあ高くないけど、うん、そこに今度連れて行きたい。
うんうん。
ちょっと軽い、ざっくばらんな気持ちで行きましょうって書いてあるけど。でね、だんだん話していくうちに、
はい、
なんかね、結局やっぱし、とあるモデルさんを狙ってるんですよ。
なるほど。
で、そのモデルさんっていうのがうちの嫁さんの友達なんですよ。
なるほど。
でね、なんかね、ちょっとそこが透けて見えるんですよね、
うんうんうん、でもだとしたら余計割り勘じゃないとってね、変な貸しを作る、ね、まあ、僕は人におごってもらっても一切貸しだとは思ってないですけどね。逆に一緒にご飯食べに行ってあげてるぐらいの、うん、
そう、でもそうそうそうなのだから、うんうん、もしそこで狙ってるんであれば僕にはおごった方がいいじゃないですか、変な話。
うん、ああそうね、うん、うん、あ、そういうのもなんていうんですかね、じゃあ言ってみれば面倒くさくはないですよね。
そうですよね。うん。だから、うん、まあね、あれなんですけどね、うん。ちょっと小川県に行くかどうかは、微妙。
まあ、小川県ぐらい、今のレベルの話からしたら、まだ全然ね、
うん、
数千円で済むんじゃないですか。うん、
で、たまにね、やっぱちょいちょいそのね、まあ僕のうがった見方ですけど、設定を掘り返して言い出すんですよ。うちの母がメガネ好きでね、
あ、
みたいな。
植物人間になってしまった、
うん。だけどね、どう考えても違うと思うんだよね、やっぱしね。なんか自分も好きなんだと思うんだよね。
はいはいはい。
うん、だからいやもういいよと、それはもう昔のことだから、は
い、それもね、うん、真っ赤な嘘じゃないですからね。
だからそこら辺がね絡まっててちょっと、
そうですね、
怖いですよ。
そのお母さんの話をまた、うん、まあ、嘘でも面白いし、
ね、だからね、話で前回のね話したその、はい、すごい貧乏の子との結婚を破棄されたっていう話とか、
うん、
まあ、怖いじゃないですか、
うん、
だから、ね、まあ、引き続きとは思ってるんですけど、
でもそういう人が割とこの日本のね、
うん、
TPP とか動かしてるわけでしょ。
だ結構ね本当大丈夫ってちょっと思いました、
ね、ですよね、トランプのせいで。
多分ね遠い関係でうちの父ともねなんか直接会ったりとかはしてないなまでも、
はい、
なんかあるそういう会みたいなのあるからさ、
あ、
多分名前だけは知ってるみたいなとか、
はいはい、
なんかある気するんですよね。
え、その息子ってことは分かってるの？
いや、分かってない。
ああ
。でも自衛官とかまでは言ってるかな。
はい、
だからなんとなく、あれは、ね、調べればって感じなんですけど、うん、
うん、
そんななんですよ。
なかなか、まあ、それこそイベントでしか話せないような怪談めいた話。
はい。
本当の陰謀論、
うん、
みたいな話。ね、うん、まあ、向こうも別にそういうつもりじゃないだろうけど、なんか聞き出してくれれば、
うん。そう。でね、結構たまにやっぱそういう話をちょっと聞き出そうとするんですけど、
はい、
ね、正直ね、話がそんなに面白くないん
ですよ
ね。
はい、はいはい。
だから今んところまだそんな聞き出せてはないんですけれども、
うん
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 うん、そう、だから僕はそれで、そうやって6万円押しとかで払って、
バーでは？
バーは1万ぐらいかな、
はい、
うん、払って、でその後4日連続でだから僕パチンコ行ったんですよ。もう本当僕本当は週に何回かしか行かないんですよ、
はい、
別にそういうお金にね、それをしなきゃどうってわけじゃないから。だけどさすがにやばいと思って週4回パチンコ行って、
うん、
そしたら多分その疲れで口内炎なんですよ。
あすいませんね、さっき水に切らないとダメみたいなこと言っちゃってね。初めにお金払うって分かってから、
超怖かったですもん、
うん、初めにお金払うって分かったらもっと味わったんじゃないですか。
ですね、うんうん、普通にね6万みたいなこう紙で出てくる、
うん、普通にね、ボールペンが中に書いて、うん、
で僕ね、知らなかったから、
もうだから明細とか一切ないですもんね。普通に紙でパッと出してきますからね。
そで、それこそさっき知った言葉を言いますけど、うん、下駄の上にさ、
うん、
紅生姜っていうか生姜が置いてあるんですよ、
はい、
ただそれも自家製で作ってるやつなんですよ、
うん、
でそれがめちゃめちゃうまくて、
ガリじゃなくて、
あ、まあガリか、いやでも紅生姜的なやつでしょ、
うん、ガリではないか、
うん、
はい、
でそれがめちゃめちゃうまくてバリバリバリバリそればっか食ってたんですよ。
それ結構、うん、お金かかるのもしかしてそれ
で。違う違う、そうしたら、その店主がやっぱ話うまいですよね。これ美味しいですか、はい、みたいなこと言って、はい、これね、3回目以降はお金かかるんですよ。
うん、
まあ私3以上数えられないんですけど、みたいな。なんかそういうこじゃれたようなことを言って。
こじゃれてる感じですね。
そう、言って、だから僕。
俺が言うと宝順次みたいになっちゃうんだろうけどね。
いや、もっとね、なんか江戸っ子っぽい
感じ。ね、そうね、うん。
だから僕、都合5回ぐらいでそれお代わりしてるんですよ。うんうん
はい、
だからその6万の中に絶対これ含まれてると思って
そう、ね、
したりしたんですけど、はいうん、まあでもいい経験しました、
は
い、
まあそうですね、
うん、
1回ぐらいはね、
はい、
とでまあ桜町は怖えなあいつ、うんうん、あともうちょっとその関連で思い出したんですけど、
はいはい、
15の表紙のマチコさんっているじゃないですか、
はい、
まあモデルの撮影、
うん、
表紙の撮影とか
で ね、
はい、すごい綺麗な人で、うん他で言っちゃうの僕結構好きなんですよ。
はい。
好きなんです
はい。他で言わないようにします
。好きって、あれですよ、
うん。
芸能人とかアイドルの子を好きという好きとは違う好きですから。
うんうん、
ダメですよ。他で言っちゃう。
はい、わかりました。
で、好きなんですけど、
はいはい、
その、ね、モデルの撮影してるときに、うん、まあお昼ご飯とかで、ね、みんなで食べたりして、
うん、
で、何が一番食べ物で好きかみたいな、
はい、
まあまあ、そういう他愛もないね。
はい。
話をしてたらやっぱりねまあちょっとそこで僕一瞬引いたんですけど、うん、やっぱりね寿司って
、はい、いや
寿司って、
うん、
やっぱり聞いてみるとそういうところなんですよ、うん、そうやっぱりねああいう人ですから、
うん、
スカッツさんみたいに連れてってもらってるのが結構日常的にあるみたいで、
う
ん
ね、
それが、うん、まあそれが一番美味しいと私は思いますねいやそりゃそうだろそんな時ちょっと僕ちょっとイラッとしましたからね寿司禁止って言いましたから僕その時いやそりゃそうでしょって、ね
うん、
寿司は禁止この話題に
でも確かに女の子とかはさそういうところに
やっぱ芸能関係とかから
ね連れてってもらうんでしょうね
はい、
うん、
まあもちろん向こうはスケベ心もね、
うん、
多少はあったりもするでしょうし、うんやっぱりモデルの仕事とかするとね社長さんとかね、うん、そういうの接待とかもあるでしょうから、
うんうねうん、だから、ね、その人はやっぱり自分でも料理をなさるんですよ、
はい、
でその
エリートの人ね、
うん、でそのどっかでログハウスがあるから、
うん、
今度また撮影で、
うん、
その子連れてきて私が料理を振る舞います、
ね、前も言ってたよね何年か前
も、うん、今回も言ってました、
ね、言ってたよね
うん、ハンニバルみたいですよね
そうですね
鹿肉のなんとかをみたいなさ、
うんうん、
なんか言ってて怖って思って、うん、
本当に鹿の肉なんですかってね。
はい、そうなんです。そうね、
ハンニバルとサイコのあの青年が合わさったような。
そうですね。あの母親の感じとかね。
そう
ねまたメガネの子を好きになって。とんでもない子だよお前は。
母さん、お客さんが来てるんだからやめてくれよと階段の向こうから聞こえてくるんだけどね。
そうですね。そういう感じの、
ね、はい、頑張ってください。では早速でもないんですけどね、またオープニングトークで45分ぐらい使っちゃったんですけど、
はい、
例のコーナーいきますか。
はい。
1時になりました。太田康国メンヘラデイキャッチのお時間がやってまいりました。
はい。
はい、今日もスタジオには変態造作家のスガッツさんをお迎えして、
はい、
政治から経済、芸能ニュースまで幅広くスガッツ愛で切り込んでいただきたいと思います。
はい。
では。話せるニュースが気になるニュースになるメンヘラデイキャッチ、
はい、
はい、ここからお付き合いいただきましょう、
はいはい、
さて菅田さん、
はい、
また今回もね
ね
いろんなニュースが飛び込んできましたけれどもやっぱり菅田先生的には関心1位のニュースこちらじゃないですか。
そうですね、清水文香さんですよね。
あ、もう北条かやさんは
ごめん、北条かやさんはね
もう1ミリも追ってないんですね。
ちょっとだけ見たりはするんですけど、
はい、
うん、
まあちょっとね、まあ確かに今回踏みかすの話題が、
北条かやさんこの前ねハーチューさんとちょっと喧嘩になりそうになってましたよね。
そうなんですか、
うん、
ハーチューさんあれ何なんですか。
わかんないです。だから
よくツイッターで言いますけど、ま
あ、そうブロガーですよね、
電通かなんか、
ああちょっとよくわかんないです、
はい、
うん、なんかと喧嘩に理想になってましたけど、
うん、
そんな別に大ごとにはならなかったみたいですね、うん、
はい
はい。
でそれ関心1位のニュースとして、
北条かやニュースはそれぐらい、はい、
で関心2位のニュースとしては、
はい、
やっぱり清水文香さんの、
ね、うん、
まあ割とみんなざわざわしてますね、
う
ん、
これね、あのまさに僕たち向けじゃないですか。
あの、うん、もちろん知らない人はいないでしょうけどね、いきなり芸能界を電撃引退発表して、はい、そして幸福の科学出家しますと、うん、出家ってね、
あら幸福の科学に、まあ、出家っていう歴然としたシステムがあること自体なんか それとはちょっと違う感じしてません
でした、うん、そうですよね、うん、あんまりだって山にこもって修行するような
じゃないですもん ね感じとしてね、
そういうだって合宿所みたいなところあるんでしょうけど、
うんうん
ね、その出家信者たちが集まって、うん、まあ研鑽するような感じは一切ないですよね。
ですよね。
だから一番なさそうな宗教団体ですよね、うん、どっちかっていうと、うん、
だからね、そのそれが出家するという
ね、
うん、
でまあちゃんとね可愛い文字ではい、引退文発表してますからね。
なんか洗脳と言われることも分かっていますが、みたいな。
う
ん、
そうですね。
うん、なんか、うん、そう言われることを分かってるのを先回りしてあれ書いてる節ありますよね。
うん。
うん
うん、まあ、だから、まあ、冷静は冷静だとは思うんですよね。うんうんうん、あの、考えた末のことではあると思うんですけど、うんうん、で、また清水さんはあれ2世ですよね。
はい。
親も幸福の科学。
そうなんですよね。
ナチュラルボーン幸福の科学信者ですからね。
うんうん、
ハッピーサイエンサーですからね、うん、
まあね、僕はね、あのね、清水文香さんといえばあの仮面ライダーフォーゼじゃない
ですか。もちろんそうですよね、うん、宇宙来た
ですよね、
バーってこう、うん、両手上げてね、うん、
僕ね、ちょうどあのやっぱし仮面ライダーシリーズを見なく本格的になり始めたのは、うん、フォーゼからなんですよ。
フミカスのせいだとでも言うのだろうか。
僕ね、ちょっとあんまし苦手だったんですよ。
あのノリが。
なんとなくね。うん、まあまあ、可愛かったですけど。
俺は最初から気づいてたよ
って言ってた。いや、そうじゃない、そうじゃないけど。
宗教色が強えなって。これは洗脳されてる人の目だ
って。いや、あの、苦手なタイプなんですよ、ちょっと。
まあ、元気っ子がね。
うん。あの、ほら、僕ね、よく言ってますけど、あの、
仮面ライダーダブルのヒロインが、ゴキブリより嫌いですからね。
うん、もう大嫌いですからね。うん、で、うん、そう、だからまあ、ちょっと苦手だったんですけど。
ああいうキャラクターですもんね、その元気いっぱいみたいな。うん、
あのほら、最
近。ピュアな。
うん、最近でもあのほら。
マレ？
マレ、マレは僕見てないんですけど、うん、あの、なんだっけ、エネオスかなんか
の CM。あ、うん、はいはい。
あれもなんかお母さんと話してる感じのやつとか、うん、妙にオーバーアクションなんですよ。
まあそういうキャラクターですからね。
うんうん、みたいな。
うん。
で、なんか、あーって思ってたんですけど、うん。うん、ただあれはあれですね、あの、エネオスは、あの同じ事務所の能年玲奈さんから引き継いでるんですね。
レプロの呪い。
レプロなんですよ。
エネオスの呪い。ああ。
ねえ、だからそれとか。
やばいですね、それ。じゃあ次誰がって。
うん。うん、で、あの、で、その、ふみかさんのその直筆のやつには、うん、なんか、名前も変えなきゃいけないとかっていう芸能界のルールもあり、みたいなのが書いてあって、
うんうん
うんうん、ちょっと能年さんのことを、まあ、触れてはないにしても、
まあ、同じようなね、うん、あの人もね、占い師の人に傾倒して、う
ん、だからあれさ、最初の段階だと、うん、あの幸福の科学に彼女が行くってなった第一報ぐらいの時は、
うん、
またね、このなんかレプロがやらかしたみたいな感じで、はい、結構そういう論調でみんな言ってたんですけど、うん、だんだんちょっと変わってきてる流れもありますよね、今。
ごめん、初めはレプロが悪いもんだったのが、そう、また能年玲奈
に続いてまたこういうことを、
うん、
なんか
が今は、
今はなんとなくね、その
大川隆法さんが悪いみたいな、
まあ、悪いとまではいかないですけど、うん、まあ半々ぐらいの意見にはなってきてますよね、うんうんうんうん、だからね、なんかびっくりしましたよね。
エルカンターレ来たーパーってね、
うん、そうなんですよ。だから
宇宙来たじゃなくて、
いや、出るんじゃないですか、幸福の科学の。
そうだよね、
映画に
出てほしいですね。僕、うん、そういえばでももう本当申し訳ない、ごっちゃとして申し訳ないんですけどね、うん、天使のアイムファイン見てないんでね。
そうです。だから
テンファイ見てないんで、あのキララさんに次ぐ大物、
うん、そう、そこなんですよ。だからキララさんが、うん、まあ結構推してる、あの、ファイナルジャッジメントも車椅子の少女で出てましたよね。
菅、はい、さん的にキララさん好き？
あ、僕結構好きです。あのね。
あの、ファイナル、ファイジャジのキララでしょ。
まああとね、彼女はウルトラマン銀河っていうのにも出てたんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、レギュラーで。
へぇ、じゃあちゃんと事務所には入ってるんだね。
あ、でもそれ多分幸福の科学フィル、あの、のやってる
芸能部。ハッピーサイエンスの芸能部。
からのあれじゃないですか。
あー、へぇ、うん、
その銀河の時のもね、なんか変な声で可愛かったんですよ、
ね。うんうんうん。うん、ね、ついに天ファイでは主演ですからね。
そうですね。だけど今、うん、もう芸能部にはいないんですよね。
それだから僕も昨日リツイートしましたけど、うん、ごめんなさい、お名前忘れたの、誰かのツイートを、
はい、
その、あ、天使に I'm fine の、うん、あのキララさんが今、うん、そのリストに消えてると、
うん、そうなん
です。まるで足並みを揃えるかのようにね、うん、
あれでもね、ちょっと前なんじゃない、消えたのって。
あ、そうかもしれないですけどね。
あの、なんかね、僕もそれ昨日偶然なんですけど追ってて、
はいはい、
そしたらね、その後に幸福の科学の人のアカウントで、うん、いやいや普通に幸福の科学がやってる、
うん、
阿波踊り大会で元気に踊ってましたよっていう写真が
徳島出身ですからね。やっぱり阿波踊りを重視するんですね。大川先生はね、徳島出身ですからね。
でなんか確かにその、はい、キララさんが阿波踊りしてる画像を。
阿波踊りやる。それどこでやってんの？
いや、どこでやってるかちょっとわかんない。はいはいはい、その道場かなんかじゃないですか。
ああ、
その商店街みたいなところでやってました。
ああ、
うん。
ごめんなさい、そっちに食いついちゃいましたね。ああ、やっぱり。大川隆法徳島出身だから阿波踊りを
そうだから、そのただね、その芸能のところでもいなくなってるんで、うん、
まあ会員としては活動はしてるけど、う
ん、みたい
ですね、芸能活動は今してない、うん、何なんですかね、意に沿わない水着とかにさせられたりしたんですかね。
でだから文香さんがそこに入るかもしれないですよね。
文香さんじゃないですよ、千眼美子でしょ。
そうそう、
名前は読み方多分違うんだけど千の目の美しいこと書いて、はいはい、千眼美子、ね。
そうですよね、うんうん、でもまあ確かに、でもね、まあ思うことは、なんか給料が5万だったとかさ、そういう、
しかもそれが削除されたりね、
うん、
1日経って、
うん、話があるみたいですけど、うん、ね、
ちょっとだからね、面白いっちゃ面白いですけどね、
うん、
龍子愛打つみたいな感じで、
そうですね、
レプロ対幸福の科学、まあ格好のベストバウトっぽい感じには、
うん、まあもろそうですよね、
なってますけれども、うちら関係ない人間にとってはね、うんうん、
なんかだって、あの、東京グールってさ、
はい、
あれの実写版の主演だったらしいんですけど、
うんうん、
なんか、人を食べるという道徳的に許されない演技をさせられとかって書いてて、うん、なんか、ね。
まあ、確かにね。うん、まあ、言いたいことも、それはまあ宗教心ですから、
うん、
こっちが、トンチンカンだと思ってもそれはあまりね、だったらイスラム教の人に豚食べろって言って
る、まあそうですね、うんうん、だからまあ本当に、
ね、映画のあれでも豚は食べたくないでしょうしね、イスラム教の人は設定でも、
うん、だからまあね、どっちの言い分も多分あるんだろうけどさ、うん、なんかね、
うん、
おかしい
な。ね、別に、
うん、
だって東京グールのあのヒロインの子役でしょ、
はい、
キャラクターと全然合ってないもんね。
そう、まあね、僕その映画がちょっとどう
なのか、あ、でしょ、
うん、うん、よくは分かんないですけど、
うん、
そうらしいですよ、うん、あとその水着になったりとか、
うん、
それも嫌だったで、うん、その水着になるのが嫌だったって言いながら、
うん、
今日のスポーツ新聞の表紙水着の時の写真使ってる
んですよね。あれちょっとね。ね、よくない、さすがにちょっと、うん、ね、
ね、まあでもほら変態仮面とかも出てましたからね。
ああ、そうですね、
うん、
はいはい、パンツかぶってましたよ ね、うん、
ね、
あれもやっぱり、
いや、あれはまあ意に沿わないでしょ。
意に沿わない。だからね、いや、フォーゼのヒロインみたいな役ばっかだったら、
うん、そうですね。
ダダル剣士ナインファイも多分あんな感じでしょう。わかんないけど。
ねえ、だから、まあ今後どうなるんですかね。
うんうん、今後どうなるかどうかは関係ないんですけど、
う
ち、
ん、
らにとっては。
うん、
スガッツアイで。
はい。この、まあ、メンヘラですよね。
いや、僕だからね、メンヘラの、
うん、
語彙、語義が広がりすぎてて良くないなとね、
うん、
こういうことをやっといてなんですけど、うん、メンヘラデイキャッチとかやっといてなんですけど、本来の意味から結構外れてる気がするんですけど、
ね、まあでも、やっぱり、やみやすい仕事ではあるんでしょうね、
はい、
そうやって、はい、うん。
そうですね、スピリチュアルに走る人多いですからね。
うん
うん、
だからスピリチュアルに走る人も多かったりとか、
うん、
あと、全然僕は別にそういう世界にはいないけど、ただ、ね、やっぱりそういうちょっとこう自分を見せたいとか、
うん、
取られたいっていうような人と接することは多いんで、
うん、
まあ長い目で見たらちょっとつながってるとしたら、
はい、
結構な割合でやっぱ薬を飲んでたりとか、
うん、
まあちょっと精神的にっていう人が多いのは事実ですよね、うん、
はい、
うん、だまあそれが何によってそうなるのかは むしろそうだから人に自分を表現したくて見せたくなるのかもしれないし、
うん
ね
うん
うん、とは思いますけどね、まあ、天使に I'm Fine 2で多分復活する
千眼美子として天ファイ2かあんのかな、
ね、僕あのファイナルジャッジメントはね僕結構好きなんですよ、
はいはいはい、
あの冒頭のさあの何でしたっけなんとか国オラタン国
なんか中東みたいな国、ね、
そうがあの攻めてきて戒厳令っぽくなるじゃないですか、うんはい、あの感じとか結構好きなんですけど
あ,、はい
うんね、ああいう特撮路線もうちょっとやってほしいですよね。
神社の鳥居とかがどんどんぶっ壊されていったりするんですね。
そう思いました。
本当ですよ、まあ、テンファイももしかしたら特撮かもしれないですからね、うん、だって天使が出てくるんでしょ。どうせだ
天使 R っていうのが出てきて、
はあ、
あのその人がこう、まあ、あれは群像劇っていうか、
うん
なんか
え見たの？
見ましたよ。
あ見たの？うん、えどうやって見れるの？
えあのゲオでレンタルしてますよ。
あマジですか？
うん、
いや見ます。いや今多分近くのゲオにはなかったです。
あ本当ですか？けどえうち2本入ってましたよ。
わかりました。
中央林間のゲオは 2本入ってました
。いるんでしょうね信者が。
であのアニメのコーナーだと、うん、あの
ブッダ最短ね。
ブッダ最短が平積みっていうかこの何ていうんですか？表紙を思い見せる感じで、
はいはいはいはい、
今でも置いてある。
ピックアップみたいな感じです。地域差がありますからね、うんうん、中央林間はじゃあそういう土壌があるんでしょう ね、
僕ね絶対あの天使にアイムファインは最後にスペシャルゲストみたいので、
うん、
ウーピーゴールドバーグが出てくると思ってたんですよ。
まあね
なんとなくそんな
感じじゃないですか、まあね、天使ラブソングを
そうだから天国描写みたいので、
はいはい、
ちょっと亀を出演みたいな感じで、
うんうん、
全然別にそんなのなかったですね、うんうんうん、でね僕ね一つその幸福の科学で思うのが特撮出身者すげえ多いんですよ。
うん、確かに。だって CG 作りの人も多いしね。
も多いし、役者さんもそうですよね。うん、
はい。
あの、ファイナルジャッジメントの人は、あの、オーズのアンクのお兄さんかなんかでしょ、
うんうん、ああ、だからウルトラマン銀河にもキラー出てたり。
ウルトラマン銀河もそうだし、うん、あと、天使にアイムファインのもう一人男の子出てくるんですけど、
うん、
ゴーカイジャーのグリーンの人なんですよ。だからね、なんかまあ、どっちが先かわかんないけど、特撮人脈すごい多いんですよね。うん
まあ多分劉邦ちゃんが好きだから、ね、そこら辺のコネクションを太くしようとして動い、うん、ずっと動いたんじゃないですか昔から
ねえだから
で多分そのほらノストラダムスの大予言の時とかは、
うん、戦慄の啓示でした、ね
うん、すごい金多分使えた時期だし、
は
い、でまだ CG 業界そんな熟成してない時に、うん、ね
い
ろいろお互いみたいなとか、
はい、
パイプを作った可能性ありますよね。
あ
またまあアニメーションも映画もずっとやっててそこでもまた何らかの間接的なコネクションは生まれてるでしょうし、う
ん、金子昇でしたっけ あれも出てますよあのガオレンジャーの人
あー、うん、ガオレンジャーの人じゃないんでしょうけどね多分世間的にはは
いはいそうだからね、はいまあ、ちょっと僕ね実写版の幸福の科学映画は、
はい、
僕もちょっと期待
して先輩どうでした
あのね
まあ、
深夜にやってる、ちょっと頑張ってる、うん、あの、頑張ってるドラマ。
ファインジャッジほどじゃないでしょ。
あ、全然違います。あの、ほっこり系ですよ。
いや、それはわかりますよ。そりゃ。そういう意味で言ってんじゃなくて、
うんうんうんうん、
面白さのレベルとして。
いや、僕は正直ね、あの、なんかしながら見てました。
あ、はい、
それぐらいのレベルですね。はい、ただやっぱ、キララさんが、
うん
声がすごい独特なんですよ。
うんうんうんうん。
うん。なんかともすればちょっと汚い声でもあるのを可愛さに転化してるみたいな。
ああ。
うん。なね。
見ないとな。
うん。あの、キララ環境映像としては結構、
ね、なるほどね。
うん。
あとアイドルグループもできたしな。
あの、ね。なんでしたっけ名前を全然忘れました。
はい、忘れましたけど。
うん、ね。だから、うん、多分ああいうことが好きなんでしょうね。うん。うん
わかりました。
はい。
まあ、とりあえず、僕たちにできることは、
はい、
流れを追うことしかできないので。
そうですね。はい、まあ、頑張ってほしいですよね。
そうですね。
どうなるにしてもね。
あと、あれはどうですか、
はい。
関心3位のニュースなんですけど。
何ですか。
あの、男児ポルノ。
あ、
わいせつしてた6人ぐらい逮捕されたでしょ、
うんうんうんうん、
あの事件。
うん、まあ、
やばいっすね、あれ。しかもみんな小学校の教師とか、うん、合宿所のセミナーのなんか、経営してる人とか。
そう、それであの、あれですよね、その NPO 法人がやってる、少年の家とかさ、 そういうほらイベント、
うん、
林間学校的な、
うん、
ああいうので撮ってたんですよね。
そう
超怖くないですか。
うちらもやられてたのかもしれないですもんね。それ言ったらしかも集団的犯罪ですからね、
うんうん、
同行の死みたいなのが集まって、うん、チームカブトだったっけ、
チームカブト、
チームカブトと
かっこいい
アキラの会っていう2グループが集まって、うんうん、で競い合うようにいい映像を、うん、もっといい作品を、うん、みたいな、
うん、
ピュアな情熱に燃えて、ね、
うん、
何万点も写真とか動画撮ったんでしょ、う
ん、ね、だってなんだっけ100え10年10年じゃないな170作品ぐらいあるんですよ、
うん、
僕、まあ、自分のことですけど瓶底メガネっ子が10年でやって190作品ですよ、
うん、
すごくないですか170作品撮ってる。
しかもなんかあれでしょ、うん、ネットではね、
うん、
一切流通させないとか、その、
だからその
パソコン返さないでメモリースティック持ってって手渡しでやったんでしょ
すごいですよね。
すごいよね。しかもなんかその、うん、犯人の人は開発っていう名字だからね、うん、
はいはい
何を開発しようとしてたんだろうって。だからもう全国の開発生の人がこれが色眼鏡に見られますよ、う
ん、まあでもね、あのやっぱあの情熱としては分かりますよ。それはやっちゃいけないことだからあれだけど、うん、やっぱしなんか必死なんでしょうね。そういうね、うん、そこは多分お金とかそういうことじゃないんですよ、
うん
うん、のね、ただその好きな情熱を傾けるものが今の世の中だと悲しいかな犯罪だ
って。いやだけどそれなんか大麻みたいな、大麻みたいなのと、うん、感じで言ってますけどちょっとずれてますよね。だって子供を、
まあね、うん、まあ相手がいることだから
ね、しかも意に沿わずにやってるのは、うんうんうんうん、それはもう法律とか抜きにしてもね、うん、邪悪なことですよ、う
ん、あれでもなんで分かったんですか。
あ、そうだね、
うん、
まあ張ってたんじゃないの、警察がか、裏切りがユダがいたのかもしれないですね。 あの若いやつとかね、あの若いやつって裏切りっていうかベラベラ喋ってたしね、うん、あの23歳のやつ、うん、
あのね、変な話ね、
うん、
僕がそのやってるじゃないですか、
はい、
でね、まあ、結構これギリギリの話なんだけど、
うん、
僕がやるまでってそれこそああいうの横行してたんですよ。
隠し撮りとか、
うんうんうん、
相手の意に沿わずみたいな、
うん、誰がとかじゃないですよ、
はい、
別にその僕が今まで話した人全ての中で、
はい、
その人とかそういうことじゃなくて、
うん、
まあ、あのね、あったんですよ、
うん
うん、でね、やっぱしそれが僕はちょっと正直嫌だったんですよね、
うんうん、
あ、言いこぶるわけじゃないですよ。ただなんか、うん、その
結局
撮ってる
男の業界をジャンルを衰退させることにしかならないしね、
うん、まあ、あと僕はもっとね、個人的なあれで、はい、撮ってる男の人のキモさの方が逆に勝っちゃうんですよ。
そうね、
うん、はいはい、だから、ね、気持ち悪いなって思って、うん、
はいはい、
出た部分はあるんですけど、やっぱしね、はい、ああいうのってそれこそ犯罪かどうかとか、
うん、
抜きにしたらきっとそういうことやってる人っていっぱいいると思う、
うん、
それがどうかとかっていうかさ、
ん、犯罪とかを抜きにしたら、でもそれ結構犯罪かどうかっていうのは重要なファクターになってき
ます、ね、だからまあ犯罪的な
ことでも、犯罪じゃなかったらオペラにできるんだから、
ね、ちょっと違うと思う。犯罪が、要はね、なんていうの、一般の人は理解できないものを、
うん、
何か同行の人で集まって何かやり取りしてるっていうのは、
うん、
結構あると思うんですよ、う
ん、いや、もちろんそれはそうですよ、うん、そのレベルの話、
うん、それだけ、それだけ、
はいはい、
うん、そう、だからね、なんかちょっとそれをね、思い出しましたけどね、そういうことを僕も昔、こういうのある、こういう写真あるんですよみたいな感じで、
うん、
見せてきてくれる人がいたりとかしてたんですよ、
ね、うん、だからそれのグレーゾーン的な話で言うと、うん、声かけ写真ね、
あれ去年ぐらい話
題になった、ちょっと古い話になって恐縮なんですけど、
うんうんうん、
あの世田谷のもの作り学校ね、はい、それこそ僕とゲスラマチこと桜町く
ん
が一緒にイベントやった、階段イベントやった、
うん、あれそうか、
あそこでやったんですよ、
はいはい、
階段イベントね、
うんうん、
確かにね、みんなピュアな人たちなんですよね、うん、でそこで、うん、まあ、とある展示があって問題になったのが、
うん、
声かけ写真って言って、まあ、児童に声をかけて、まあ、主に女児ですよ、
はいはいはい、
やって写真を撮らせてもらうみたいなのが、うん、もちろん、まあ、そのカメラマンの人の言い分としては近くに親がいたら親の了承も取ってるとは言ってるんですけど、
うんうんうんうん、
それをもうものすごい数取ってる人がいて、うんうん、それの展示をやっ って
当然未成年ですよね。
当然
幼女とか
幼女とかですね、小学1年とかそのレベルですよ、うんうんうんうん、でかつそれを、まあ、L 版の写真ですけど売ったりしたんですよね500円とか1000円とかで、
はい、
まあ、そのでしかもその、まあ、ノリとしてはそのカメラマンの人が言うにはその昔のノスタルジックな、うん、まだ人と人の距離が近い三丁目の夕日的な感じの古き良き時代みたいなのを、うんうんうんうん、みたいな感じでその声かけ写真っていうのをやってて、で多分その説明にものづくり学校の人たちは 100% 共感してるんだと思いますよ、うんうん、裏があるとは思ってないんですよ、うんうんうん、自動ポルノ的な、
うん、
だからそういう感性がないから気づきもしないんですよね、うんうんうんうん、そういうツッコミどころがあるっていうことにすら、
で、そうですよね、
やって、うん、これどうなのいいのって問題に結構なりましたね、う
ん、あれだから去年の夏ぐらいの話、
ね、そうですね、
はい、うん、ね、あれもなんかやっぱしね、
だからあれこそギリギリ犯罪にはならないんでしょうけど、うん、気持ち悪いは気持ち悪いですよね、うん、だってだからその子供にその親の了承も得ずに撮った小一女児とかの写真を、ね、うん、まあ、展示してかつ売るってさ、でそこに絶対100歩譲って作り手にする意図が一切なかったとしても買う人は出てきますよね、ポルノ的な興味で、ポルノグラフィー的な興味で買う人は絶対出てきますよね。だそれを分からないのは別に悪意とか善意とかじゃなくて大人として責任としてそれは
分
からないとダメですよね。
そうだから、ね、あれ結局どうなったんですかね。
中止になりました。
え、中止になったんです
か。なった、
うん、ね、なんかそういえばそこら辺の話全然してなかったですよね。
だからこれはちょっとメンヘラとは違いますよう
ん、うん、
あの話としては、
ね、でもあのほら私たちは買われた点とかもさ、その時期あったんですよ。
あ、それ知らない。何それ。
あ、本当ですか、うん、あのね、まあ、ちょっとずれるけど、ただそっちの方がどちらかといえばメンヘラ寄りだと思うんですけど、はい、あの援助交際とかをしてあのお金を得てた女の子たちが その時に書いてた詩とか
はあ、
なんかそういうちょっとダブンって言っちゃいけないか、あの文章でいいじゃないですか、イラストとかそういったものを私たちは買われたって、うん、
なるほどね、
っていう名前で新宿で展示をしたんです。
はいはいはい。
でなんかやっぱそれも結構そのね、ネットとかだと結構いろいろ意見が交差してて、
うんうん、まあそれはただまあでも打ち出し方としてのまあ塩梅はあるかもしれないけど、うんうん、展示側もその作品を作ってる側も了承の上でやってることですからね。
またなんかね、やっぱしそれもなんかそのネットであれするとその元々やってる団体が結構なんかちょっと変なと
か、
なんかそのいろいろあったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそれをちょっと今思い出しましたけど、うんうん、ね、いろいろ、うん、
でもまあやっぱり気持ち悪いセンスってありますからね。だからもうチームカブトとアキラの会は、うん、やっぱ勝てねえなと思ったんですよ。いや俺もだからあの、うん、ワニとかもそういう系列に入るじゃないですか。温泉の混浴でずっと女の人を待ってるワニっていう人種のやつらも、うんうんうんうん、であのナスに、
はい、
あのバニラガローの人たち連れて、うんうん、撮影っていうか、
はい、
まあ、ちょっと取材しに行った時も、はい、うん、そのワニの人たちに言うために、
うんうん、
自分たちの温泉混浴のサークルで、
はい、
男女の混浴のサークルで来てるんですよみたいな体にしてたんですね、
う
ん、
あ、なるほどなるほど。
でビデオ回してみんなで見るんですよ、うん、みたいな、うんうんうん、でそれのサークル名とか必死で考えたんだけど、
うん、
やっぱりね本物にはかなわないんだよね、
うん、センスでしょ。
センスが
分かる分かる。
すげえいろいろ考えたんだけどはい、はい、やっぱり本当にこれは本当にあるんだけど、
うん、
混浴サークルで本当にそれみんなで何十人も、うんうん、温泉旅館とか行く、
はい、
あるんですよそういうサークルが、
うん、
それがナチュラル、ひらがなでナチュラルっていう名前なの。
はいはいはい、はい、
で俺自分では結構そういう名前考えるの得意な方だと思ったんですけど、うん、
ちょっと気持ち悪い系のね、
勝てない、勝てない俺がいくら考えてもやっぱりナチュラルにはかなわないんですよ、はい、サークル名だから、ね、ちょっとだからね、どんな才能とか努力とかをもしのぐ、
うんうんうん、
キモい奴らのセンスってありますよね。いや別に僕はまあそんな。
で、あのほら、あれもそうじゃないですか。はい、あの、やっぱひらがな、あ、なんだろう、横文字をひらがな系って、
はい、
基本ちょっとこの時代気持ち悪いかもね。
はい。
あの、クラブキッズもそうじゃないですか。
あのまたちょっと古い話。
古いけど気持ち悪いよね、やっぱりあのセンス。
うん、まああの時代はいいじゃないですか。
ま うんうん、そうですね、そういうのありますよね、うんうん、
やっぱね、うん、だから結局ナチュラルと名乗らせていただきましたこれはパクった方がいいと、
はいはい、
やっぱり自分、俺は無理だと、うん、その才能もない、
うん、
そういう輪に立って混浴サークルの名前をつける才能はないから、うん、もうそれはもう堂々とパクらせてもらおうと思って、
はいはい、
ナチュラルのものです、
うん、知ってるんですか、そうしたら。それは知らない、
それ知らなかった。
あ、
またちょっと畑が違うんでしょうね。はい、ワニとは。
はい。はい